まあ、ちょっと前からですけどね、コロナ以上にねインフルエンザが流行ってるでしょ。皆さん気づいてくださいね。ところでね、もし私がねここでですね、皆さんインフルエンザから予防されるためにはこうこうこういうものを食べた方がいいですよとかね、こういうふうにマスクをしてこういうふうにした方がいいですよともし言ってもね、皆さん聞かないと思うんですよ。何牧師上田が何言うとんねんって感じでね、聞かないと思うんですね。でもね、同じことをねお医者さんとかね専門家の人がね言ってみたら、皆さんはなあそうかそうかでも目を一つして終わりすると思うんですね。やはりそこにはですね、権威というものがですね存在するわけですね。で、今日のこの箇所を見てもですね、ルカの方ですけども、ルカの32節にはですね、人々はその教えに驚いた、その言葉に権威があったからであると。また36節見てもですね、人々は皆驚いて互いに言った、この言葉は何なんだろう、権威と力を持って命じると聞かれたレースが出ていくんだと、まあ、そういうことが書いてありますね。で、今日はですね、イエス様が持っておられる権威、そしてその権威が私たちの信仰生活とどういう関係があるのか、関わりがあるのか、その点からですね、3つのポイントからメッセージをさせていただきたいと思うんですね。まず1つ、第1番目に教えられることはですね、イエス様には全てのものを従わせる絶対的な権威を持っておられる、権威があるということですね。イエス様にはそれだけの権威を持っておられるということですね。イエス様と悪霊との関係というのはね、皆さんどういう関係でしょうか。私はね、まあ、こういう言い方をする、例えするとちょっと語弊があるかも分かりませんけども、警察のトップとね、ヤクザの親分のような関係だと思うんですね。ヤクザの親分ね、警察庁のトップと警察庁長官ですね、一番偉い人ね。で、ヤクザの親分ね、まあ、神戸ではですね、そう有名なね、ヤクザ組織のトップがおりますけど、この間もなんかね、事件を起こしておったそうみたいですけどですね。で、そのヤクザの親分というのはね、警察のことよく知ってるんですよ。自分が捕まらないためにね、この兵庫県の本部長誰かとか、その人事がどうかとかね、どういう性格か、みんな知ってるんですよ。怖いですね。そしてその裏を変えて悪いことをしてるんですけどね。もちろんイエス様が警察で、ヤクザが、悪霊がトップで、ヤクザですね。で、その先ほど言ったように、ヤクザの親分が警察のことをよく知ってるように、悪霊もイエス様のことをよく知ってるんです。ね。神の聖者ですと言ったでしょ。よく知ってるんですね。大変怖い存在。だから、おそらく悪霊はね、イエス様はこんな田舎町には来ないだろうと思ってですね、そして好き勝手なことやっておった。この人に取り継いでですね、もうちょうどヤクザがですね、その一般市民に例えば薬を飲ませてですね、そこからもう抜け出せないようにして、骨の髄までですね、絞り取るような感じでですね、その悪霊もこの人に取り継いで、ね、うまい汁を吸っていた。ところが思うのにもいらず、そこにイエス様が来られて、ひえっと言ってですね、一気に出てってしまいました。私たちはね、生まれながら神の御怒りを受けるべきものであって、この世の支配、この世を支配している悪の霊をの影響を受けているものであったということがエペソ書に書いてありますね。そうなんですよ。私たちは本当に生まれながらそういうものでしたね。もう悪霊の影響を受けずにおれないかったわけです。でも憐れみ深い、憐れみ豊かな神は、私たちを愛されたその大きな愛のゆえに、キリストによって私たちは救ってくださったと書いてありますね。これは悪霊というそのヤクザの闇の世界からイエス様の光の世界に移されたということですね。ですから、あなたがイエス様にある限りは悪霊もあなたに対して手を出すことはできないんです。ちょうどね、ヤクザがですね、警察官がおれへんかもできるね、言うでしょ。で、警察官がおったらですね、あそこに警察がおるとか、お巡りさんがおると言ってね、もう去っていくでしょう。 それとある意味同じですね。そこに権威がある。だからイエス様はいつも私たちを守ってくださっているということですね。そのことをまず覚えたい。そして二つ目に教えられることは、イエス様はその権威を私たちのためにのみ用いられたということです。イエス様はその権威を私たちのためにのみ用いられた。権威とは何でしょうか。この同じ箇所が、同じ内容のね、記事がですね、マルコの福音書2章の21節から27節に書いてあります。でその中のですね、マルコ1章22節にこういう言葉があるんですね。イエスが立法学者たちのようではなく権威ある者として教えられたからであると、そういう意味のことが書いてあるんですね。立法学者のようではなく権威ある者として教えられた。皆さん、立法学者のようというのはどういうふうな感じでしょうか。意味があるんですけども、一つだけ言えばね、いわば人ごとのような姿勢を持っているということですね。まあ、私は実際に立法学者と話したことありませんから分かりませんけども、聖書をはじめいろんなですね、文献をできる限り調べてみたところ、彼らは、立法学者は自分が研究しているね、聖書とか立法とか、あるいはいろんなタルムードとか、いろんなですね、そういう立法に関するものに対してはものすごい深い知識、強い関心を持っている。でも実際に生きている一人一人にはほとんど関心を持っていないということです。例えば誰かがね、先生、私悩んでいるんです、どうしたらいいでしょうかとね、相談に来たとしましょう。でもね、立法学者ならばね、あなたね、それならね、聖書のここにこう書いて、こういうことはありますよと、またタルムードの、ね、立法の何条何節にこういうことはありますよ、それをやったらいいですよと教えるだけですね、説明するだけです ね。その人がどんな状況の中にあって、あるいはその戒めを守ることがどんなに困難な状かということは全く理解しようとしない、ただ説明するだけ。それっていわば一言なんですね。相手の人が何を感じるか、このままだとこの人はどうなるか、そんなことは知ったことじゃない、私はもう人に研究して人に説明するだけ、それで十分です。これが立法学者のように教えるということです。でもイエス様はそうじゃない、ね、神様にとって、イエス様にとって、全ての人は決して赤の他人じゃないんですよ。だから決して他人事とは思えない、人事とは思えない、いい、この人とどこまでも付き合い、付き添い、面倒を見ていくってことですね。これが神の権威ってことですね。皆さん、親というのはそういうものだと思うんですね。この我が子の守るのは私だ、親の権威だ、そういうもんですね。ね、だから厳しく時には叱りつけるのも、本当にこのまともに育って、ね、幸せな人生を送ってほしい、そう願ってるから時には厳しいことを言う、これ親の権威です。これはつまり神の権威も、イエス様の権威も、親の権威も愛に基づき、愛から出てくる、そこに本当の親としての権威がある、神としての権威があるわけですよ。私たちはね、本当に愛を持って子供にかかっているか、あるいは周りにかかっているか、そのことをですね、もう一度こう覚えたいと思うんですね。そして三つ目にですね、覚えたいことはですね、だからこそ私たちはイエス様の権威によって堂々と主を明かしていきたいということですね。自分の権威ではない、自分の権威でね、伝道してもね、意味はない。私は上田哲明です、偉いでしょって言って、お前誰やって言われたら終わりですね。私の背後にイエス様がある、私はイエス様を信じるから、イエス様に出会ってイエス様を信じてほしい、私を信じてほしいんじゃないです、イエス様を信じてほしいと、そういう思いを持ってですね、イエス様の権威を帯びていくときに本当に人々は変えられていくんですね。でね、 聖書をよく読んでみますとね、神様がある人を通してね、周りの人々にその大きな御業をね行っていく、また神様としての権威を表していく時というのはどういう時でしょうか。それはね、一つにはその人が徹底的に神様に従う時です。神様はその徹底的に従う時に大きな御業をですね起こしてくださるんです。そして周りの人々が、ああこれはやっぱり神様でしかできないなと言ってですね、恐れおののいて神様を信じるようになっていく。モーセという人いるでしょう。モーセ、皆さんモーセ知らない人この方いないと思いますね。10回ですね、あの何百年もの間エジプトの、ね、の中にあって奴隷とされていた、ね、イスラエル人を解放した人物ですね。でそのモーセは80歳の時に神様によって選ばれ、あの呼ばれるんですね。で私は私の民イスラエルが奴隷となって苦しんでいるのを聞いたと。だから私はあなたを用いてエジプトから解放するんだ。だからあなたはファラオのところ、エジプトをファラオのところに行って、ね、我が民を去らせなさいと、継ぎなさいと神様から言われた。その時モーセどうしました。分かりました、私はもう元気ですからね、行きますと言ったでしょうが、そうじゃない。神様それだけはご勘弁くださいと、私はもう80歳の予防後のおじんですと、おじんですとか、おじいさんですよね。そんな大それたことができるわけがないじゃないですかと、何度も断るんですね。けども神様はどう感じましたか。神様諦めなかった、ね、私の力、不思議な力を見せてあげようということで、ね、10歳かといってですね、銃の技を、例えばね、あの一本の杖がですね蛇になったりですね、あるいはねブヨがバーって出たりね、そういうことをやったでしょう。そういう技を見ていくうちにモーセも本当にイエス、あの神様を信じるべきだと信仰が湧いてくる。そこでですね、ついにそのモーセはあのファラオのところに行くんですけども、最後のね災いがあの有名な杉越ですね。イスラエル人には災いは起こらないけども、杉越すけども、エジプト人の長男にはすべて死ぬんだという、そういうあの災いを神様起こされた。でその時に差し物モーセもですね、あもうエジプトのファラオもですね参ってしまって、モーセにお前じゃもういいからもうお前たち出て行けと言ってね、あの出て行かせるわけですね。そういう話皆さん出エジプトに書いてありますから、また読んでください、ね、つまりモーセが最初神様に対して従いませんと言っとったけども、やはり最後までしたかった。その従う姿を通して神様は御業を表してくださったとかですね。また使徒の働きを見ますとね、ペンテコステの日ね、聖霊を受けた弟子たちは御霊が語らせるままに語ったと書いてあります。使徒の働き2章4節ですね。御霊に満たされることなしに自分の力で御言葉を語ることはできない。もちろん説明することはできるでしょう、知識があればできるけども、聖霊の働きなしにその御言葉がその人に対して、その人に対して本当に力となり、その人を変えることはできないんですね。ただの言葉でしかない。しかし聖霊が働くときに本当にその人が大きな影響を受けてイエス様を信じるものとなっていくということですね。御霊が語らせるままに語った、ね、そのようにまだあなたの皆さんの周りにはですね、まだイエス様を知らない人、信じていない人々がたくさんいると思います。そしてその時に何が一番大きな証し、印になるかといえば、やはりあなたが心から神様を信じて従う姿です。私たちキリストを信じて生活している者たちの姿、信仰を持ったがゆえにいろんな戦いが起こってくるかもわからない。神様に従わなかった方が楽だと思う時があるかもわからない、ね、いろんなこの世の力に圧倒されるかもわからない。でも戦いながらも 恐れを乗り越えて御言葉に従っていくときに、主がそれを用いて大きな御業をして周りの人々に信仰に導くを悔い改めさせてキリストに導いてくださるわけですね。これは主の働きです。もちろん挫折もあるかも分かりません。ああこんなことを言わなければよかったとか、あんなことをしなければよかったとか、失敗をするときだってあるでしょう。でもそこには十字架の許しがありますから、いつも安心してイエス様に従っていくことができるんですね。立法主義のようなねばならないではなくて、許されているから、救われているから、十字架があるから、信じて安心して従うことができる。それが私たちクリスチャンの世界ですね。それでこれこそが信じていない人に対しての何よりの大きな証であると聖書は教えているんですね。ある男性がいました。彼はキリストを信じようと思うんだけども、なかなかね信じられなかった、まあ、そういう人結構いると思うんですね。入門講座にね、牧師先生から、ね、聖書の基礎を学ぶ入門講座に来て何度も聖書の学びをしましたけども、なかなか分からなかった。そこでね、その先生はですね、このご主人の男性に対してですね、この男性よりも奥さんの方が早く洗礼を受けたんですね。そして洗礼を受けた時に書いた奥様の証しをですね、ご主人に読んでもらったんです。するとね、その文章にはですね、奥様が洗礼を受けた時の喜びと平安が本当に素直にですね書いてあったんですよ、ね、でご主人がそれを読んだ時に、彼はああ妻が洗礼を受けた時にすごく安らかな気持ちになっているんだ、これ以上の印があるだろうかと、そう思ったんです。しばらくして彼はその先生に対して手紙を書きました。でその手紙にはこう書いてあったそうです。自分の姿は言うならば海に飛び込もうと準備をしている人のようでした。ウェットスーツを着たり酸素ボンベを背負ったりと、だけどいくら準備を重ねても準備には終わりがないということに気がつきました。今は道具をすべて捨てて裸で飛び込もうとしています。そう書いてあったそうですね。素晴らしい証ですね。イエス様を信じてただそのままで海に飛び込む、これが真の信仰ですね。よくね、この洗礼を受けようかどうか迷っている人がね、こうちょっと誤解をなさっている時にあるんですね。それは一生懸命聖書を忠実に読んで一から理解して、ね、そこできちっと礼拝生活もきちっと守り、ちゃんとした本当にクリスチャン以上のクリスチャンでないと洗礼を受けられないと。そんなことないんですね。そんなことしなさいという教えはどこにもありません。信じる、イエス様がこんな私のために十字架にかかってくださった、だからイエス様を信じるだけで私の罪は許されて永遠の命に預かることができるんだ、それだけでいいんです。それだけ持ったらもう洗礼受ける資格は十分あるんですね。何も難しいことはないんですね。このように私たちがキリストを心から信じて喜んで神様に従って生きる、その一人私たち一人一人の姿こそが何よりの大きな伝道である証であるということを再び覚えたいと思うんですね。そして一人一人を愛してやまない神様、どこまでも我が子として愛される神様のことを今週も覚えながら歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの ルカの箇所からメッセージをいただきました。イエス様は全てのものを従わせる権威を持っておられるということ、そしてその権威をただただ私たちのために用いられたということ、そこに神様の大きな愛を感じます。そして今救われた私たちは主の権威を身に帯びて主を証しする人生を歩んでいるんだということを覚えました。肩に力を入れたりする人は全くありませんけども、本当に忠実に主に従っていくものとしてください。そして一人一人に臆することなく主を証しするものとしてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。